はい、では続けて主題の3に、行ってみたいと思います。できる人はノーという、先ほどまでのですね、なるべくノー言えと、でかい声でノー言えという話からですね、じゃあね、ノーを、ね、言うことの意味っていうのをですね、先生に掘り下げていっていただきたいと思います。では先生お願いします。
このですね、まあ、できる人はノーというては別に私ができる人ということではないんですけど、やっぱり有名な人ってこれ共通して確実に言ってるんですね。
うん、いや、
そうですね。もう有名な人というといつも出てくるドラッカー先生、ピーター・ドラッカー、うん、まあ、本当に言ったのかなというところもありますけど、この本の中ではですね、うん、ピーター・ドラッカーがですね、まあ、できる人はノーという、これは自分の仕事ではないと言えるのだという、 こうフレーズが、まあ、書かれてるんですね。
はい、
でちょっとここも飛躍したっていうふうに思われるかもしれないんですけど、
うん、
まあ、僕がですね今一番重要に考えてるということはちょっと逆説的なんですけど、
うん、
まあ、自分がノーと言えない相手とは仕事をしないってもう決めたんですね。
ああ、なるほどなるほど、
はい、このニュアンス、うん、ちょっと僕最近持ったニュアンスなんですけど、だからノーという選択肢のないオファーは僕はもう一番嫌いなんですね。
うん、
で、まあ、それがちょっと僕が30代 の、 そのアカデミックポジションにいた時のちょっとトラウマなのかもしれないですけれども、30代の時はもうとにかくそういう仕事ばかりしていて、まあ、この前も主題1の時にも話しましたけど、降ってきた仕事っていうのは自分でやるか他人に押し付けるかの2択しかなくて、これは必要ないのでやりませんというノーという選択肢がない人生を僕は30代送ってきたので、ま
あ、確かに。
なので、まあ、僕は40代で結構やり方をいろいろ変えようと思って生きてきたんですけど、うん、もう残りの人生では、うん、まあ、ノーという選択肢がない仕事はしないと、ノーという選択肢がない人とは仕事をしないと思う、ね、まあ、これは決めちゃったんですね。
うん、これね、すごく大事なんですけれども、今だからできるっていうのちょっとありません、
先生？
正直な話、
先ほど言った人と一巡したっていうのはあるかもしれないですね、嫌いなことも好きなことも一巡したっていうのは、
あと多分先生の今のスタンスっていうのが、その降ってきた仕事をこなすっていうよりは、その自分でね仕事を発生させて、
その通りですね、
このを仕事にするかどうかっていうのを相手と決めて、そのね、フレームっていうのをまあ作成して仕事としてコミットしていくっていうスタンスが取れてきたから、多分こうね、じゃあやるやらないっていうのをね、こう選択できるようになったのかなっていうふうには思うんですよね。うん、まあ、これね、すごい若い人にね言っても始まんないのかもしれないけれども、
ちょっと響かないかな、うん、でもどっかにちょっと、
うん、そうなんですね、
片隅に置いといてほしいですね、
うん、いや、この考え方がないのとあるのとでは多分積み上がるものが違うんですよね。そうですね、きっと。
で、
うん、
もう先生の言われる通りで、これ20歳でやるとちょっとやばいやつだっていうことになるんですよね。
うんう
ん、ただ40歳になってもノーと言えない仕事をし続けてる人が本当にそれでいいのかとも思うんですよね。
いや、まあ確かに、
どこかで、
うん、
こうさなぎから蝶が出てくるみたいにこう変態しないとですね、
そうですね、
いけないのかなという気もするんですね。
いや、なるほど、はい、わかりました、お願いします。
うん、で、まあ実はですね、この職場で起こるほとんどの、まあ、事象というか、まあ、問題に対して、実はそれ嫌だからやりませんと言えたらほとんどのことが解決するっていうことにも気づいたんですね。
まあ、確かにそうやね。
で、これ嫌われる勇気っていう本にもちょっと通じるんですけど、
うんうん、
まあ、嫌われる勇気もまさにこれちょっと今度対談でやりたいところですけど、
そうですね、あれも盛り上がりますよ。
嫌だからやりませんと先ほどみたいに笑顔で言える人っていうのはほとんどのことが解決して、で今ちょっと病院のね残業人時間をなんか長くするだとか、ブラックロードの問題っていうのがいろいろありますけれども、これ行政が解決するというよりは、まあちょっとこれは極論かもしれないですけど、それはノーですっていうことでほとんど解決してしまうと、
うん、
で、まあ、これも極論かもしれませんけど、それでもやれというならやめますっていう、これは言わなくてもいいんですね。ただ、うん、懐刀として自分の心の中にそれはノーですという意思と、それでもやれというならやめますっていう意思が明確にあると、 これもう口に出さなくても態度で分かるからみんな言ってこないんですよね。
いやまあそれはそうですよね、う
ん、多分目とか表情で分かるんでしょうけれども、
うんうんうんうん、
でまあそれをはっきり言うためにも僕は経済的自由に到達することっていうのが大事だと思ってて、だから
確かにな、
僕が今書いてる金と時間っていうのはその、うん、両輪なわけですよね、うん、時間があってもお金がなかったら結局これ言えませんし、
うん、いや僕ねここのメッセージって先生のねブログの肝になってると思ってて、
あ、そうですね、
で、うん、そこがねうまく伝わらないとなんかね、もう医者なんてくだらないことやめてってね、どんどん他でよそでお金稼いでもうハッピーな人生歩もうぜって言ってるように聞こえちゃったらそれ違うんですよね。
なるほど
ね、
なるほど
ね、多分前もねどっかでね先生とはね話したことあるんだけれども、経済的自由っていうのに達すると、その、まあ、100% 善意とかインタレストで医者の仕事ってできるんですよ。
そうですね、うん、道楽になるわけ
です、ね、そうですよね、うん、いやそういう状態で提供される医療って嘘がないんで、
はいはい、
患者にとってハッピーなこと多いんですよね、うん、きっと、うん、だそういう形っていうのがねできる人っていうのをそのちょっとでも増やしていくっていうのは大事なことかなと思いますよね、
うん
うん、だからそこのところでねこうなんか変な、ね、財政基盤築いてその医者の仕事はあんまりみたいなのをよしとしないみたいな人たちっていうのと、
はいはい、
まあね、うまく積み上げていく必要っていうのはねあるとは思うんだけれども、うんうん、医者としてベストに機能するっていう、だって今までのねその、まあ、医療人としての生き方っていうのはそのフレームワークとして成り立ってないからこんなことになってるんであってっていうのはみんなこうね思ってるわけじゃないですか。だけれどもそこから違う形で逸脱しようとするとね、なんか好き勝手やってんじゃねえっていうのは、じゃあ一緒にねみんなでこうね集団自殺するつもりかよっていう話になっちゃうん
ですね。そうですね、はいはい、
うん、この考え方すごい大事ですよね、うん、なるほどな、経済的自由に到達するってねこれ確かに重要ですね、うん、いや分かりました。さあ次に行っていただいてよろしいでしょうかね先生。いいです先生。
あら、そしたらですね、
切れたか、
あ、今、うんうんうん、大丈夫です、戻ってきました。
お、戻った。
まあちょっとここから少し脱線するんですけど、うん、僕がですね、うん、好きな言葉っていうのがどんどん出てくるんですけれども、うん、本当に重要なことにイエスというためにその他のすべてにノーというのだ、勇気とはプレッシャーに負けない品格である、この辺がもうぐさぐさこう読んで刺さったんですね。いいこと言うなっていう、ね、
これは恐ろしい。
もうこれだけで人生を変えたくなるなみたいな、う
ん、でなるほどね、
まあ、そういったそれ以降ですね、このエッセンシャル思考という本を読んで僕のいつも心の中にノーという選択肢を持つようになったんですね。で、うん、これ逆に言うとですね、僕のイエスは本当のイエスなんです、今のイエスは。
なるほどね。
なので、うん、まあ、僕は好きでも嫌いでもないことだとか、もしくはまあなんとなく好きではなくない、ないかなっていうようなことにですね、最近はもうノーっていうようになったんです、うんうん、でこれまあ職場の飲み会もですね、僕基本的に参加するの好きなんですけど、ただすべての飲み会に参加することが本当に自分の人生にとって有用かっていうとそうではないので、まあ時々もう今日は仕事があるんで行きませんっていう形で、まあ本当にやりたいこと以外には最近結構ノーっていうようになってきたんですね。
なるほどね。
まあその辺がやっぱりこのエッセンシャル思考っていうのがだんだん身についてきたのかなっていうことにもなるんですね。で、あともう一個これ僕大事だと思うのはですね、うん、ノーっていうことに理由はいらないっていう、これちょっと今日強調しておきたいんですけど、
で
その代わりイエスには明確な理由がいるんですね。
これは
僕もともと逆だと思ってたんです。
いやそうですね、普通逆だと思ってますよね、
は
い
は
い、
なんかこう断るってなんか例えば仕事休むためにはなんかその葬式がないとダメだとか、でもノーに理由はいらなくて、でもイエスには明確な理由がいるっていうのが、うん、僕はちょっとこのエッセンシャル思考からちょっと変わったところかもしれない。
なるほどね、なるほどね。 で、そうか、
これはもう全く脱線しますけど、僕この話なんて必ずチャゲ&アスカを引用するんですけど、はい、これチャゲ&アスカのアスカがですね、言ってた言葉が僕の高校生の頃にすごい心に残って今も残ってるんですけど、まあ、人生は何をやるかではなく何をやらないかだっていう、
これアスカ言ってたんですか。
僕の記憶の中ではアスカが言ってました、
うん、そんな昔に、
もう僕は高校生の頃ですからね、
これはね、セイエスじゃないですよね。もうこれ、アスカ先生、じゃあ、本当セイノーですね、これね。ノーと言えと。
セイエスじゃない
です、うん。だけど、ね、セイエスは売れましたけどね。
イエスを連呼してますけど、
セイノー、ね。だけど、あれ歌いながら心の中ではね、セイノーだって思いながら歌ってたんですよね、アスカ先生。
なるほど。今聞いた。僕、セイエスいつも歌ってましたけどね。気づかなかった。
これは面白いね。セイノーですね。そうか、確かに ノーに理由はいらないって、これね、強いメッセージですね。こう迷ったらノーだと、ね。イエス以外はノーだっていうことですよね。
そうですね。
なるほど、なるほど。ねえ。なるほどね。そうすると、ちょっとね、こう、年がね、上になってくると、これを仕事としての枠組みっていうのにこうぶち込むかどうかっていうのをその決める人たちっていうのがいるでしょう、
はい、
だから偉くなってくると、例えばその病院とかだとね、その院長理事長クラスになってくると、じゃあこれをね、業務としてね、まあ、発生させるのか、でそういう時に受ける側の人間がこれはやってもやらなくてもってね思われちゃうようなものを作って下ろしてたらいけないってことになるんですね、きっとね。
ちょっとここは先生、私がこれちょっと、うん、トークに載せちゃっていいかどうか分かんないんですけどね、
うん、
こうサウザーラジオを僕好きで聞いてるんですけど、サウザーさんが言ってたのがものすごい、うん、こうちょっと印象に残ってるんですけどね、
はいはい、
結局日本の組織には本当のリーダーっていないんじゃないかなって僕は思うんですけどね。
結局はいわゆるそのリーダー
みんなサラリーマンのトップがサラリーマンのトップやってるっていうことで、
ああなるほど、
ピラミッド の、うん、頂点になると下の一つ上のカテゴリーのピラミッドの下に入るっていう話しましたけど、これをずっと続けてると、うんうんうん、結局どこまで行ってもやっぱり上から流れてきた仕事を下に流すっていうことになってしまうわけですよね、うん
うん、まあそのね、サウザーさんというところの勤め人っていう世界ってそうできてますよね。
そうですね、
年功序列で上に上がるとその上のね仕事をしなきゃいけなくて、である一定以上の上の階層に行くと、リーダーシップを発揮しなければいけない階層に放り込まれると。でリーダーシップが あってもなくても年功で、うん、だから適材適所ではないですよね。そういう人たちがその上にね座っちゃうと、その本来ね、やんなくてもいいような仕事っていうのは仕事だって言って下に下ろしちゃうっていうのは、またそれは確かにあるのかもしれないですね。
そうですね、
うん、
でまあ結局、うん、やるべきことが多すぎるとですね、まあ、先ほどベクトルの話が出てきましたけど、まあ、時間とエネルギーっていうベクトルがどんどんどんどん拡散されていって、まあイメージとしては自分から360度の方向にこうベクトルがちょっとずつ小さなベクトルが向いているような状態 で、
うん、ウニみたいな、
そうです、ウニですね。でそれを小さなベクトルをですね 0.5 のベクトルを 0.7 にしようと思って思いっきり自転車を漕ぎまくるんですけど、うん、まあ、やっぱり疲れていくし全てが中途半端になるわけですよね、
うん、
で人を成功を求めることによって人は失敗してしまうのだっていうことをこの本には書いてあるんですけど、
うん、
成功した人っていうのは結局まあ何でもやろうとしすぎてて、でその全てのベクトルを大きくしようとしてですねがむしゃらになって、うん、そもそも何をやってたんだったっけっていうことを、うん、こう本来やるべきことっていうのを忘れてしまうっていうのを、まあ、本に書かれてますね。
それは成功した人というか成功しようとする人っていうことですよね。そうですね。それはね、成功した人はそうじゃない
っていうことですね。成功しようとした人が陥る罠です
ね。なるほど、なるほど、うん、まあ、確かにそうですね、
うん、で、まあ、これもう僕この話も必ずしたいんですけど、まあ、こう僕が大好きなスティーブ・ジョブズのお話を最後まとめに、うん、エッセンシャル思考の、まあ、極意だと思うんですけれども、 あのジョブズがあの一度アップルを追われてですね、であの、うん、クサーなんかと仕事をした後にアップルにカムバックした時にですね、もうアップルはもう課題が山積み、解決すべき課題が山積みだったわけですね、
うん、
でそこでまあジョブズがあのミーティングでですね、あの私たちが解決する課題をあの10個リストアップしようという話を提案してですね、でとにかく全ての課題を出せということでホワイトボードにあの、まあ、20が出たか100出たか知りませんけど、どんどんどんどん意見が出てきて、うん、でそれをもうバッサバッサと切り捨てていって最後に10個のリストを完成させたわけなんですね、
うん、
でそこでジョブズはですね、我々にできることは最上位の3つまでだというふうに言い切ったわけです、ね、
なるほど、うん、
だからそれぐらいこう、ね、エッセンシャル思考というのは大切なことにどんどんどんどんこうフォーカスしていって、まあ、ノーを言ったり時に断るっていうことをしながら、自分たちが本来やるべきことをどんどんこう見極めていく、その過程が大事だよっていう話ですね。
なるほどね、確かにその通りなんですよね。この本のねすごいところっていうのは、まあ、どうあるべきかっていうのはかなり明確にねこう教えてくれるんですよね。
はいはいはい、
で、うん、でやっぱりねこうやるべきことをやるたびに、まあ、ズバッと断るっていうのはすごく難しくてっていうところですよね。でこの本ね、後ろの方に行くと面白い章が並んでいて、結構ね9章10章とかね、すごい後ろに近づいてくると格論があるんですよ。そう、格論が、あの格論僕結構好きで、仕事の断り方とかあれ、ね、ものすごいぶん投げ型のね逆プロトタイプとかって話して僕大好きで、ね、この仕事はやる価値あるのかと思ったら試しにやめてみて、何も支障がなかったらもうやめちゃっていいみたいなね、それは年賀状を出さないでも困らなければもう次から出さない
とりあえずやめてみるっていう、
ね、そうそうそうそう、ね、だから結構ねこの本後ろの方に行くと実践的なことも書いてるんですよね。
うん、
ただやっぱりこうねやるべきことの決め方のちょっと格論っていうのが もうちょっとこうね欲しかったなと思って、
なるほど、
そこの部分っていうのは多分ね、クリックモーメントだとかあっち側の方に求めていくとうまくつながるのかなっていうのがこの本読んだ時の印象でしたね、僕ね。
確かに
、
今度クリックモーメントの話も先生本ですよね、クリックモーメントの、
うん、はいはい、
あれは逆にこう寄り道しなさいっていうようなね、こう、うん、ちょっと
そうですね、
最初からやるべきことを決めずにいろんなことをこうやってみて寄り道しながら見つけていったら、うん、宝があるよみたいな、うん、ちょっと方法論がまた違うところあります
ね。違うようで見て、ただバッティングしてない
そうですね、
ね、
うん、そうですね、
バッティングしてないんですよね。このあたりの考察は多分面白い。いや僕ねこの本読んだ時に出てくる具体例っていうのを全部ね線引っ張って抜き出したことあるんですよ、はい、じゃあこの本読んであなたは僕に何をしなさいって言ってるのかっていう具体例を線引っ張っていくと、うん、その明日僕らができるようなことってねほぼ何一つ書いてなかった。その会社の社長とかねマネージャーとかもう自分で決めて仕事をねマネジメントするような偉い人が、うん、ね、どうすべきかっていう具体例はねいっぱい書いてある、
うん、
だけれども例えばね僕新聞配達で生計立ててましてっていう人がじゃあ明日からどうするべきかっていうねそこの部分で参考になる話ってほとんどねえなと思ってて、
なるほどね、
うん、そういう読み方をね僕一番最初にしたんですよね、
うんうんうん、
だからそういうねちょっと歪んだ目でこの本読むと結構斜めに読めちゃうっていうリスクはあるんですよ、
うん
うん、ただね2回ぐらい読むと、まあ、そうじゃねえなっていうことには気づくんだけれども、だからね、うん、読むときに僕が最初に読んだようなねうがった読み方はね、まあ、ぜひしないでまっすぐ読んでいただきたいと
我々結構同じテーマをこうにぎやかに喋ってますけど、うん、そこに至る過程って全然真逆の方向でアプローチしてま
た、ね、いやそうですよね、うん、
たまたま
そんな
頂点であったみたいな登っていく方向は全然違うみたいなところあります、
ね、そうですよね。いやいや、なかなか盛り上がりましたけれども、フロアからも質問はねないようですので、ね、このセッションをここらで締めさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。